新約聖書マタイによる福音書15章21節から。それからイエスはそこを去ってスロとシドンとの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは戻りに来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです、と言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません、と言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けください、と言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです、と言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。おはようございます。先週の信徒会、本当に感謝だなと思わされました。一年の歩みを振り返って、恵みという感謝という、本当にそれぞれその感謝を聞かさせていただく中で、お互いの感謝のというものを豊かなものにさせていただくとともに、交わりや奉仕や証しや伝道ということについても、あれこれと分かち合いをさせていただいたことでありましたけれども、証しと伝道についての中でですね、それについて、それは生活の中でするものだからという言葉が聞けたのが本当に嬉しく思いました。教会とは何かという時に、私たち一人一人なんだということ、それが御影福音教会の中には根付いてるんだなっていうんですか、受け取ってるんだな、受け取られてるんだなっていう。でも現実は確かに厳しい、わけでありますけれども、しかし、掴んでいる方向感は間違っていないっていうふうに、新しい年度も本当に、祈り合い支え合いながら何とか進んでいきたいと思わされたことでした。今日ですね、は読ませていただきましたマタイの福音書の15章、異邦人の婦人とイエス様との出会いの箇所でありますけれども、このところから立派な信仰とはという、そういう題でお言葉をご一緒させていただきたく願っています。最初に今日は結論でありますけれども、28節をに目を留めさせていただきますと、その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です、そのお願い通りになるように。あなたの信仰は立派ですとありますけれども、今日の結論、このところからイエス・キリストとはどのようなお方かというならば、それは私たちの内側から立派な信仰を引き出してくださるお方、私たちの内側から立派な信仰を引き出してくださるお方、あるいはあなたの信仰が あなたを救ったのですという表現もありますけれども、イエス・キリストとは私を救う信仰を私の中から引き出してくださるお方、そんなふうなことでご一緒したいと願っています。背景はご承知のように、悪霊に疲れた娘を持つ母親がイエス様の噂を聞きつけて、なんとか娘を癒してほしい、そして主の前に悔い下がるという、そんな姿が印象深いでしょう。けれどもイエス様はなんとなくこの婦人を無視しているかのようにも見える。ですから主に寄り添っていた弟子たちは、イエス様はこの婦人のことを心よく思っておられないのかな、であれば対応は二つに一つという、なんとかイエス様にそれでもこの婦人の要求を飲んでもらおうと、それか追い返す以外にない。そしてどうにかしてください。23節には、そこで弟子たちは妹に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです。それに対してイエス・キリストは24節、しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊飼いのところには使わされていませんという言葉でありました。皆さん、この言葉は誰に向かって語られた言葉でしょうか。この言葉は婦人に対してではなく、弟子たちに対して語られた言葉でありました。何とかしてください、イエス様と弟子たちが語る中で、弟子たちに対してイスラエルの家の失われた羊飼いのところには使わされていません。本当に本来最初に救い主に応答するべき民として神様から選ばれて導かれて、神様から導いていただいてたのはイスラエルの民でありました。けども実際イスラエルの民はというと、イエス様の権威を認めるかというならば、そうではなく、イエス様に対して石を投げつけようとする。けどもイエス様はこの異邦人の女性の中に、あなたの信仰は立派です、あなたの信仰はあなたを救ったのですと、婦人の中から彼女を自らを救う信仰を引き出してくださったという箇所であります。神様の選びのためであった弟子たちにとっても、これ大きなチャレンジではなかったでしょうか。そして中で最初に皆さん、質問をさせていただきたいわけですけども、今あなたは、皆さんはそれぞれの人生の中でどんなことを一番必要としておられるでしょうか。皆さんはお一人お一人、今あなたの人生において一番何を必要としておられますか。あるいはあなたの人生において、あなたは今一番何が大切なものだと思っておられますか。そのように尋ねられたら、皆さんは私にとってこれが必要だと思う、 どのように答えられるでしょうか。そしたときに、ある人は、いや、それは健康だ。あるいは、人との出会いである。あるいは、お金。また、ある人は、自由こそが大切だと。他にもいろいろあろうかと思いますけれども。そして、中にはですね、そうしたものがないので、私の人生はうまくいかない、あるいはダメなんだと否定してしまうことさえあるのではないでしょうか。けども、そうした中でですね、これがないのでということもあろうかと思いますが、しかしそのように見える中でも、ひょっとすると、私たちにとって本当に一番大切なもの、必要なものということを考えるときに、ひょっとして私たち一番大切なものは自分を救う信仰、あるいは神様から立派ですと称賛される信仰こそが私たちに必要なのかもしれません。まあ、そんな視点で今日言葉をご一緒したいわけであります。そこでお互い自分を救う信仰とはどんなものか、あるいは立派な信仰とはどのようなものでしょうか。そもそも そうした信仰というものは、試練の中で、人生の危機の中で開かれていくものかもしれません。確かに試練はないに越したことはないでしょう。誰が好き好んで試練を負うものがあるでしょうか。けれども時に人は嫌でもその責任を負わなければならないということもあろうかと思います。そうでなければただの無責任という、自分が負うべきことから、本来負うべきことから逃げてその責任を人になすりつけることであるとするならば、それは悲しいことであります。なんとかそこから身を避けることができるならば感謝でありますけれども、時にはそうしたくてもできないことがある。そうした中で時にお互いが置かれる試練という、今抱えている試練、どのようなものでしょうか。比較することができないということを思いますけれども、この時のこの婦人の試練はといいますと、私は憐れんでくださいという、主よ、22節にはするとその地方のカナン人の女が来て叫び声を上げて言った、主よ、ダビデの子、私を憐れんでください。この婦人が抱えていた試練というのは、私を憐れんでください、何度拒絶されたとしてもかといって引き下がることができないものでありました。私を憐れんでくださいということは、もし娘の命が助かるのでしたら、この私の命に変えても結構ですから、あるいはこの問題が、あの問題が解決するために必要があるなら、命だって何だって差し出しますから、どうか助けてくださいというものですから、この婦人が抱えていたもの、ひょっとすると私たちが今抱えている 試練とそれを変わらないものということができるのかもしれません。主にイエス様は耐えられない試練に合わせることはなさらないばかりか、試練と同時に脱出の道も備えてくださる。ですから試練の内容は違ったとしても、神様は必ず耐えられるように。印象深い思い出ですけども、荻窪御教会の青年時代にですね、夜の伝道集会というのがあって、伝道師の先生がメッセージをしてくださいました。で、伝道師の先生がメッセージを使って、イエス様の救いについてのメッセージですけども、その伝道師の先生はメッセージが終わったら、それでは、森山先生にお祈りをしていただきましょうと言って、祈りの部分を森山先生に、バトンタッチをなさるわけですけれども、もうそうした中でですね、森山先生がもうお年ですのでね、トコトコトコと足を引きずりながらこう出てこられてですね、そして耐えられないような試練に神様は合わせることのなさらないお方、兄弟姉妹たちを、神様は耐えられないような試練に合わせることはありません、そう語られてね、その後の言葉が、もし耐えられないような試練がその身を襲うときには、イエス様が代わりに追ってくださいますから大丈夫ですよっておっしゃられたのがですね、本当にまだイエス様を求めて間もない頃、あるいは救われて間もない頃だったと思いますけれども、本当にその言葉が印象深く残っているわけですけれども、時に私自身を救う信仰、あるいは立派ですと言われる信仰というものは、試練の中において引き出されるとするならば、今それぞれ試練あるいは戦いの中に置かれている兄弟姉妹たちあろうかと思いますが、ひょっとすると今それは祝福の時、神様からの最高のチャレンジの時かもしれませんね。決して希望が絶たれているわけではないっていうことをまず覚えさせていただきたい。そしてですね、次に、じゃあ彼女が抱いていた信仰とはどのような信仰だったのでしょう。この婦人が抱いていた信仰、確かにこう思う母の愛という言葉がありますけれども、それはあまりにも深いものであることを思いますけれども、こう思う母のその愛の上にっていう、けれども何度も何度も頭を下げて、しかし無視され続けるとするならば、この母も娘を思うその愛だけでイエス様のもとにとどまり続けることはできなかったのではないかとも思わされます。ひょっとしてそれだけ食い下がったとしてもですね、本当に本当のところ、このイエスという人物、ユダヤ教の指導者教師と言われているけれども、この人の中にどれだけの力があるんだろうか、本当にこの人の中に娘を癒すだけの力があるんだろうかという、そこに対する確信がもしなかったとしたらですね、とどまり続けるというよりも、他の先生をあるいは医者を 探さなければならないのではないかという気持ちになる。でも当然、あるいはそのように母は向かうのではないでしょうか。ですから、こう思う母の愛だけではなく、どこで聞いたのか分かりませんけれども、この婦人の中にはイエス・キリストに対する信仰があったということ。この婦人はカナン人でした。ツロ・シドンの地方に行かれたと、弟子たちの訓練のために、給与のために密かに行ったというところが、その一行のことを聞きつけてっていう、カナン人の女性、カナン人というならば、さまざまな偶像を神とする民であって、それゆえにイスラエルとはですね、幾度となく戦いを交えた歴史を持つ、そういう民、民族。そうした中で、この婦人は、イエス・キリストに対してどのような信仰を抱いたのか。そこを去ってツロとシドンの地方に行かれた。すると22節ですけど、その地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。ひどく悪霊に取りつかれています。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。何とかしてください、後からついてくるので、もううるさいんです。どのようなこの婦人はイエス様に対する信仰を抱いたのかという時に、22節には、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと。主よ、ダビデの子よと言いますと、当時のユダヤ人の理解からしますと、当時はローマ帝国の属国にもなっていましたから、ローマからイスラエルを復興再興するために立ち上がる政治的な意味合いの強い救い主というものでありました。でもこの婦人、どれだけそれを理解していたかっていったら、ダビデの子よということがどういう意味かもよくわからない中でですね、ダビデの子よと叫んだというのが正直なところかもしれません。けれども霊的な意味においては、どんな深い信仰を、あるいは確信を持っていたのでしょうか。呼び方はダビデの子よという呼び方しか知らなかったとしても、霊的な意味において、この婦人はイエス・キリストをどのようなお方として捉えていたか。婦人がこのところでイエス様に語りかけられたのは、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいという言葉でありました。このお方は憐れみ深いお方なんだ、このお方は憐みに富むお方、この確信というのは皆さんすごいものではないでしょうか。イエス・キリストと言われるお方は憐れみ深いお方なんだ。いつキャッチしたんでしょうね。異邦人のでありながら、そんなにイエス様のことを聞く機会はなかったと思うんですね。あるいはこのツロとシドンの地方までですね、イエス様の噂が広まって持ちきりだったんでしょうか。いずれにしても、 この婦人にイエス・キリストのことを伝えた人がいます。そしてその語りかけを聞く中で、この婦人はイエス・キリストというお方がいかに憐れみ深いお方であるのかということをキャッチしました。この方は憐れみ深いお方なんだ。皆さんどうですか？キリストが憐れみ深いお方だと皆さんの中でイメージする、イエス様っていかに憐れみ深いお方だっていうのをイメージするような聖書の箇所って、どんな箇所を連想なさるでしょうか？イエス様憐れみ深いお方、こういうお話を聞いたんじゃないかしら。ちょっと大人になったことを話し合っていただけますか？この婦人はイエス・キリストのことについてこういう話を誰かから聞いたんではないだろうか。ゲラサ人の地に訪れた、自分墓場で石で自分を傷つけながらっていう、その人物からイエス様は悪霊を追い出されて、そして豚よりもたとえ2000匹の豚が崖から流れ落ちて湖に入ろうとも、それよりもあなたは価値があるんだと。あるいは長血を患っていた女性、後ろから衣の裾にでも触れば、あるいは山上の説教を聞き終わった後ですね、思いサラートに犯されていた人物が、主よ、私を憐れんでください、もう命がけで近づいた時にイエス様は手を差し伸べられた。そして私の心が清くなれ、どんな話か分かりませんけれども、皆さんいずれにしましても自分に主がかけてくださった憐れみを証ししている人物があるわけであります。それを分かち合っている人物がいるわけであります。砕かれた心を持って、ただ私の生涯にイエス様が成してくださったことを、それを分かち合うことができるならば、本当にそれが感謝だとですね、自分自身を投げ出して主が私に成してくださった恵みを、憐れみを証ししている誰かがいるわけであります。そしてそうした誰かのその証しが、あるいはそれは口伝えだったのかもしれません。みんなの前でなされたことというよりも、本当に個人的に主が語ってくださったことで、その人が勇気を持ってそれを分かち合わなければ伝わらなかったこと、そうしたものかもしれません。いずれにしましても、そういう人の存在がこの婦人の心を捉えました。そしてどんなに突き放されているかにように見えるにしても、この婦人はイエス様の中にある憐れみに対する確信、揺らぐことなく死の前に近づいた。イエス様はそうした婦人の姿を見て取って、そして最初からその婦人に最高の信仰を引き出すために関わってくださった。もし私たちが主の憐れみによって救われたという経験があるとするなら、私たちは本当に主の憐れみを必要としている人のために用いられる存在だということ、本当に 主はこの私をも憐れんでくださったっていう経験をお持ちの方がいらっしゃるとするならば、それは宝だということ。あなたも本当に主の憐れみを必要としている人に届くことができる可能性がある。最後に、今日立派な信仰とはどんなものかということですけど、皆さん、あなたの信仰は立派ですと言われたら嬉しい人、嬉しくない人はいませんでしょうね。あなたの信仰は立派ですって言われたら、もしそのような信仰を持てるんだったら持ちたいなという方いらっしゃいますか。いや、そんな私結構です。新学生は積極的ですね。両方で挙げてますけども、あなたの信仰は立派ですって言われたらどうですか。じゃあそのように言われる信仰とはどんな信仰でしょうか。それはあの山に向かって海に入れというならば、その通りになると山をもう動かすことができる信仰、それが立派な信仰でしょうか。ちょっと先週も開いたんですけれども、もう一度第一コリントの13章を開いていただいてもよろしいですか。立派な信仰とはどんなものか。今日のテーマは立派な信仰とはどんなものかということですけれども、第一コリントの13章の一節から366ページ。立派な信仰とはどんなものだというイメージを皆さん、私たちは抱いているでしょうか。第一コリントの13章にはこのように語られています。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の価値もありません。立派な信仰とはどのようなものか。山に向かって海に入れ、その通りにそれをなすことができる信仰、それが立派な信仰なのか。聖霊の賜物、与えられている賜物、立派な信仰、要は自己実現のために人を操ったり、神様や教会を利用して、また自らのキャリアアップのために与えられた信仰を、そういうものとは違う。それを主は立派な信仰とは呼ばれない。立派な信仰とはどのような信仰かというときに、それはいかに神様が憐れみ深いお方か、決して私を、あるいは私が取りなしているものを決して捨てられることはない。イエス様は必ず憐れみ深いお方だから、この私の思いを受け取って、そして宮沢を成してくださる神の神様は憐れみ深いお方だから、必ずこのことをしてくださると見える状況がどんな状況であっても、しかし神様は憐れみ深いお方だからと、神の憐れみに立つ信仰、どうせ私はこんなもんだから、力がないから、能力がないから、いや、そんなに清くないから、 そのようにさまざまなものを持ち出してきて、私のことなんて神様帰りてくださらないというのではなくして、たとえどのような目に見える状況であろうとも、私であろうとも、でも神様は憐れみ深いお方だからと神の前に出ていく信仰、それこそが立派な信仰だ。自分を、あなたの信仰があなたを救う。皆さん、私たちは何のために神を信じるのかっていうのは、私たちの信仰が私自身を救うことがなかったとするならば何の意味があるでしょうか。神様は憐れみ深いお方だから、こちらに何の資格があるかないかいかんにかかわらず、神様は憐れみ深いお方だからと、その神様の憐れみ深さにより頼む、その姿、それこそが立派だと。必ずそのものを救ってくださる。そのために神様は一人子でもであるイエス様さえも惜しみなく与えてくださった。神様感謝します、イエス様感謝します。ということであります。この朝、立派な信仰とはどのようなものかということをが私たちの中で新たにされることができたならば感謝であります。立派な信仰、それは自分が何か成した技のゆえに自分の功績に軸足を置くということではなくして、ただ神の憐れみに自らを低くする信仰。誇る者はまさに主を誇れ。人生の中に時に起こる試練、あるいは主の沈黙という意味がないことなのか、いいえ、そうではありません。意味があります。神様は私たちに望む試練さえも祝福に変えて、私たちの内側から良きものを引き出すことができるお方であります。感謝をいたしましょう。そして、今試練の中に、ただ中にある暮らし前もあろうかと思いますけれども、今生かされているこの時を感謝させていただきましょう。この婦人は本当に試練のただ中で、子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのは良くないことですと言われたその時にも、主よ、おっしゃる通りです、でも子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと、神の憐れみへの確信を捨てることなく神様の前に出ていきました。私たちもそのようなものとして今を大切にさせていただいて、主に語り応答する言葉と姿勢を大切に歩まさせていただきましょう。お祈りをしましょう。それぞれそのところで神様の前にお祈りをいたしましょう。あなたの信仰は立派です。あなたの信仰があなたを救ったのですと。天のお父様、感謝をいたします。この朝、立派な信仰とはどのような信仰なのか、新たに光をいただくことができたことを覚えて、心からありがとうございます。主よ、この婦人は主の憐れみ深さに対して、たとえどんな中であってもこのお方は
憐れみ深いお方だと揺るぎない確信を持ち、近づいた姿を教えられて心からありがとうございます。自らの技により頼むのではなく、神の憐れみ深さにより頼むのでやらせてください。また世は主よ、この憐れみ深いお方を必要としています。主よ、どうか私たちがその主の憐れみ深さを証しするものであることができますように。自ら何を成したかと、そのことを誇るものではなく、むしろ主が私の生涯においてどんなに憐れみ深いことを成してくださったか、そのことの上に今日の私があるのですと、神様感謝しますと、あなたは憐れみ深いお方ですと、神の憐れみを心から喜び褒めたたえるものであることができますように。どうぞ私たちの心をあなたの憐れみ深さに向けさせてください。そして主よ、私たちのその心を通して多くの人々が憐れみの主に出会うことができますように。私たちの信仰を立派なものとして、主に喜ばれるものとして、また自らを救うものとして、いよいよ導いてくださるようにお願いをいたします。誇るものはただ主を誇れ、憐れみ深い主の上に心から感謝します。神様、どうぞ新しい年度を迎えようとしていますが、さらにこの御影福音教会をあなたの教会として導いてください。また主よ、本当に病の中に、主よ戦いの中に、主よ本当に、置かれている兄弟姉妹たち、また本当にあなたの導きを必要としている、大きな決断をしなければならない、そういう状況の中に置かれている兄弟姉妹たち、主を覚えてください。あなたが本当に共に歩んでくださるように。そして主よ、憐れみ深い主に信頼して一歩を踏み出す一人一人に豊かな救いをお備えくださることを感謝します。キリストの御名を通してお祈りをいたします。